オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。12月1日、日付変わって12月2日月曜日、深夜0時11分でございます。深夜でございます。深夜、深夜、はい、深夜でございます。はい、12月になってしまいました。オルネポでございます。第455回ですか。マイユーチャレンジ、今日は、マイユーチャレンジ、シャープ42、久しぶり、夏ぶり、7月ぶり、7月ぶりっていうか8月ぶりか、多分ということでございます。よろしくお願いします。ちょっと遅くなりましたけど、まあ、先週も取りそびれましたし、さっきまでね、キレイト撮ってまして、年末版撮り終わりましたので、でもそのままの勢いで、まあ土日休めたんで、まあね、ゆっくり寝れたのもあるし、でもちょっと遅い時間なので、いつもはツイキャス生中継やるんですが、まあ12時過ぎてね、ツイキャスでっていうのもなんかもうささっと撮ってしまおうというふうに、考えまして、まあ U チャレンジもありますしということでございます。通算686でございますけど、はいはい、そうなんで12月でございます。一応12月になるということはこれ言っとかないかんですね。ウルトラマンシワッス、はい、ってことでございます。一応ね、あともう全然寒くないけど、寒かったらサムシングエルスも言わなきゃいけない。全然寒くはい。でもだから先週室井祭りしたんですよ。室井真嗣祭り、踊る大捜査線スピンオフですか。室井さん映画を今もう前編も後編も同時にやれてるんで、前編は1日2回しか、午前と午後1本ずつなんですけど、もう見てやろうと思って、先週だから朝11時から前編、破れざる者やったかな、で後編生き続けるものか、で後編はマクドナルドでダブチを食べて1時間ぐらい空き返って、また2時過ぎからまた見て、いやーよかったね、一気に見てよかった、1日で、いやおもろかったね。なんかもう今から見る人ネタバレにはならないか。まあ、なるかもしれないんで、まあ、今から見ようと思ってる人は、まあ、すっ飛ばして、5分後ぐらいから聞けばいいかと思いますけど。ほぼ、でもなんか、同じ見解だったっすね。ほぼ北の国からだったっすね。で、そう言ってる人が多かったっすね。北の国からって。で、久しぶりにブルーライト横浜、もう結構なおばあちゃまになられてましたね。出てましたね、ブルーライト横浜。久しぶり。もうだから、雪国、東北、秋田が舞台か。で、ブルーライト横浜久しぶりに石田恵美。おぉ、すげえ、ブルーライト横浜やと思って。ね、で、ギバちゃんが五郎さんに見えてくるし。で、まあ、結果3人暮らすんですよね。施設の子供を預かるみたいな。まあ、ざっくり言うと、里親というか。で、純と蛍と小吉くんのように見えてくるというか。で、犬もいるし、なんかもう北の国からっぽいな。で、もうその、人生、その成長、というのを描いていくみたいな。うん。まあ、最後は悲しかったですけど。まあ、あれで今度あるんですかね、大捜査線の本物の方、本編の方があるんですかね。旦那の よそ者、周りの、地位竹雄みたいなポジションというか、まあ、だから周りの住民たち、地元の人たちとこう、の関わりとかね。 なんかああいう、なんかほんと北の国からを見るようで。まあ北の国からもね、フジテレビですし、その辺もあるのかな。なんか、そういう風な BGM というか、音楽もなんかそれっぽく見えてくるというか、自然の描写シーンとかもなんかそう、なんか森とか、なんかその見てると、なんかだんだんほんと北の国からっぽく、でも良かったですね。全く、まあ、でも事件は起こりますけど、うん。まあ、よかったですね。まあ、そう、なんかそんなもう、見てばっかりしてたか、そういう作品ね。で、もう、今回諦めたのがあって、妻ジェニファーが、先週、前回言ったかな、あの、華麗なる一族を見てて、途中からそれを、なんかハマってしまって、一気に見てしまって、で、寝落ちして、話が何話か進んでて、で、巻き戻そうと思った衝撃の事実をしてしまって、もう見るのやめましたけど、華麗なる一族。裁判のシーンところまでは見たけど、なんか肖像画が、鉄平っぽいな、みたいなのもあったけど、やっぱりか、みたいなのと、最後そうなるのっていうところをもう見てしまったから、もう、その裁判のシーンから寝落ちしてて最後どうなったかを最後だけ見てしまったみたいな。華麗なる一族。びっくりしたなぁ。そうなるか。そうなるかって、まあね。びっくりしました。今もだからそんなのね、ずっとそんな感じなんですよ。見てる、見てる。見てばっかり。うん、あれも見たっす。あの、推しの子、実写版。あのちゃんが出てるので、今1話から6話まで出たんですけど、推しの子。いやー、推しの子みんな見たことある。みんな、あん、去年ね、紅白でアイドル歌ったでしょ、夜遊びが。だからみんな知ってる推しの子。だから、内容アイドルの話かと思いきや、あ、なんか、ラブライブみたいなノリなのかと思ったら全然違うというか、火曜サスペンスみたいな。そんな感じ。で、だいぶキュッとなってるみたいですね、実写版の方はね。でまあ、もう、早く続きが見たいなっていう感じだったっすけど、で、B コマチってアイドルグループで、あのちゃんがメムチョっていう役やったかなが、で、あ、3人組なんや、みたいなのもあったし、なんか、いろいろ謎はありますけど、だ僕が今、あれって思うことが、その、違和感がそのままそれが結末だったら、すごいなというか、もっとだからもっと想像を超えてくるのかもしれないし、で、実際その、連載は完結したばっかり、最近完結したんですよね。で、多分映画もあるんですよね。だから、実写版がアマプラでやってて、それの全12話ぐらいのやつが終わったら映画に繋がっていくかな。楽しみでございます。はい。そんな、あのちゃんはだからオールナイトニッポンとか、で、まあ、ドラマ唯一録画して見てるタミオか。タミオ R。あれ面白いですけど。あのちゃんすごいよね。稼働がね。曲も出すし。で、今度ライブ DVD 出るでしょ？うん。で、オールナイトニッポンは面白いし。で、この前、ね、デデデもやったっしょ？デッドデッドデーモンズか。あれのアニメの声優もやったり、推しの子があって、とかね。あと他のドラマもなんか出てたとか言ってたけど、ああ、すごいね、稼働がね。曲も出してね、作ってね。なのに紅白出ないっすよ。忙しすぎて紅白出るのやめたのか。夜遊びも出なかったっしょ、入れ墨がダメなんですかね、綾瀬の。だあのちゃんと、そのイクラちゃんの、で、絶対正義を歌うかと思ったら、歌わない。ない。だから、アイコは出ますね。だからもう今年の紅白は、だから、アイコ見ながら飲むと。いう流れ。20も出てないっしょ、パフュームも出てないかな、確か。でも、ニーハマレオン嬉しかった、ニーハマレオン。ノリさんのね。だから、木梨の会を聞いてる人たちにはご存知ですけど、 ね、のりさんのあの、こう、流れに乗っかって、どんどんどんどん仕掛けていく、計画性があるのかないのか、勢いだけ、スピードと勢い。あと、それに対応する所さんがもう一日で曲まで作っちゃう、詞も書いちゃうっていう、あの、天才的なスピード。やっぱ天才は圧倒的量ですよね。で、こう、で、今、西城秀樹の息子も絡んできてるんで、来年はその辺もね、楽しみですけど、新浜レオンがだから、もともと演歌歌手かなんかがお父さんなんかな。ね、で、もう紅白狙いますって言って、本当に行っちゃうからすごいよね、新浜レオン楽しみですね。ノリさんサプライズで所さんも出るような気がするけどな。で、それで所さんがレコード大賞の作曲賞でしょ、はあ、楽しいね。もう木梨の会聞いててワクワクするね。なんかね、もう今だから、のりさんが一人で喋ってたのが、所さんが毎週出るようになって、今 TKO 木本、TKO の二人もこの前いたな。ずっとただいるだけとか。あとダパンプのキミさんか、も出てるし。とにかくいっぱいわちゃわちゃして、1時間やるみたいな。木梨の会散歩をしながら聞いてますけど、おもろいね。ああいうこういろんな流れでどんどんできていく感じ。で、周りの大人、できる人たちがそれをね、のりさんの思いつきというか、これやろう、あれやろうに、どんどんそう実現していく人たちがいるっていうのもすごいし。僕は、なんか、桃屋軍団、じゃあって、ノリで、みんなの名前をつけて、集まって、わーわー、これからこれでどんどんと思って、なんかやろうぜって思いながら、何もできないみたいな。まあ、仕事とはまた違うっすけどね。全然違うな、みたいな。面白い、いろいろあるなと思って。あとだから、年末あと M1、どうなるんですか。令和ロマンもしっかり残ってるしね。トム・ブラウン上がってほしいなっていうのがありますけど。オズワルドとかどうなるのか。あと、なんか、19人っていう、だから佐久間さんがラジオで言ってたかな。で、霜降り明星も言ってたかも。19人って名前のコンビがいるっぽいですね。19人。なんだろう、19人っていう。19人で漫才する、コンビだと思うんですけど、めちゃめちゃ面白いとか、なんかそういう感じですけど。で、なんかでも今日、ワイドナショーで、あんまりこのコンビが面白いとか言うとハードルが上がるからやめてくださいみたいなことも言ってたけど、まあいろいろね、あ、楽しみ。まただから今年も、敗者復活から追っかけ再生で、もう CM がね、前振りとかも長いから、ずーっと録画を追っかけしながら見ていこうかと思いますけど、そしたら CM すっ飛ばしてね、と思いますけど。だって、今日 TVer でテレ東批評か。なんかその見てばっかりですけど、伊集院さんと佐久間さんがやってるテレ東、勝手にテレ東批評っていうところに山崎怜奈、我らの山崎怜奈がゲストに出てて、で、まあそれを見ようと思って見てたんですけど、やっぱ TVer はほんと早送りできんし、CM を4本ぐらいがっつり見させられるから、やっぱ何CM 長すぎて耐えられなくなるけど、一本が限界ですね。見るの。もう CM、だからスポンサーはいいでしょうね。絶対に避けられない CM なんで、課金して CM なしとかもないから TVer はね。絶対あれは見らないかんすもんね。そう、すごい。あの CM は、だもうほんと、YouTube よりも広告の、スポンサー的には全部ね、がっつり流して見ざるを得ないから、いいんじゃないかと。いいんじゃないか。スポンサーの皆さんで、ね、TVer に、広告をみたいな。いやー、すごいね。面白かったけど。あと、愛の里。シーズン2。この前、霜降り明星がラジオで言ってたって言ったかな。ベッキーじゃない。ベッキーとその論文淳がやってて、藤田ニコルのお母さんが出てると。で、藤田ニコルの母親というのを伏せて出てる。年が俺と変わんないのかな、藤田ニコルのお母さん出てたな。若いんか、確か。 藤谷コロのお母さんが仕切りな面白いですね。まあ今回、前回も面白かったけど、今回の愛の里も面白い。まだね、4話ぐらいまでしか見てないか。面白いね。北海道のあの音楽教室の人、あの不器用な感じが面白いね。あと、商社マンの人も、あの、年寄りが50歳以上が面白いね。面白い。面白いですね。あとはその、ネットフリックスで、アイコンのラブライクアロハ、この前あったやつが、サタンビーチであったやつが、今、独占放映されてて、今日見ましたね。ちょっと途中寝落ちしましたけど、ラブライクアロハ、いいね、雨の中、すごい。で、それを見たいがために、この前、歌謡祭の後、次の日、僕一人で見てきたんですが、やっぱ、行ってよかったなと思った。あそこでやってたのかっていうのを確認できたからね。あの、エボシーバーも見たし、サダンビーチ行って。あ、ここ、あのく、あ、やっぱここからここまでで入ってたんだ、みたいな。なんか、すごいなと思って見てましたけど。波もすごいしな、そこね、茅ヶ崎。で、サザンも4日間ぐらい茅ヶ崎でライブやった、そのは、あの、道路挟んで、海じゃなくて野球場でやってたんですけど、もうその空撮ドローンの映像がバーってながら、あ、ここ、やっぱあそこなんか、みたいなのがあって、わかるから嬉しいっていう。いや、でも、すごいね、雨の中ね。ああ、よかったっす。で、アドリブでカブトムシを急遽やったとか、で、花火が打ち上がらんから花火をやるとか、まあ、ネタバレなのかな、そういうのも、とかね。やっぱいいね。今度でもう、1月、来月か、行くので、ゼップ福岡、楽しみですね。でもやっぱライブで手をこう振ったり、指を刺したりする。あれ、まあ、苦手なので、ゼップはスタンディングでしょ？だから、ちょっとやらないかんのかな。あれ、手を振るとかができんのよね。おじさんはね、その辺が恥ずかしがりやな、おじさん、52歳。一応もうグッズは届いたんで、T シャツもベルトも、アプリケも、ステッカーも、人形もね、届いたので、まあ、それなりに。楽しもうとは思いますけど。もう今年もありだとね、今年、毎年、ね、ざっくり振り返るみたいなのやってますけど、さすがに今5年日記を今年2年目にして、夏の暑さでバテて書くのを止めてしまい、未だに復活してないので、もうざっくり振り返りはないですもんね、今年。いろいろあったのかなかったのか、わからんまま終わっていくと。まあ毎日淡々と。ただもうやっぱ52歳になって眠くなるのがもう早い。お酒を飲まなくても寝落ちするみたいなのが体力がね。だからもう花丸には感謝してるっすね、今年特に。花丸と2時間は散歩に行くので、で、休みの日だと朝と夕方で4時間近く2万歩以上歩くので、1回1万歩以上歩くので、それがなく、もし花丸が今今年いない52歳、それでも体力が落ちたことを痛感するので、滅びるねーと思って、すごい体力落ちるだろうなという。だから花丸いて歩かざるを得ないから、まあね、体強くなるんかなとも思うしね。来年もだから花丸いるし、まあ体力、滅びないように、ある程度負荷かけて、もう50過ぎるとみたいな話ですけど、まあ強くね、そう、もう お酒もね、もう大人の飲み方というか、ぶっつぶれないようにしないとお家に帰れなくなりましたので、その辺もね気をつけて飲みたいと思いますけど、そんなとこっすか。ほんとね、楽しく今年も終わっていく。だ、忘年会がまだだし、まあ、忘年会がもしこう本当は来週 の週末忘年会なりかけたけど、一人会わないので中止になって、またスケジュール再調整になったので、忘年会あるんやろかと思って、もう最悪身内だけで忘年会じゃ、みたいになると思いますね。もう少人数で、あれとも本社の人たちとかも忘年会してくれっつって、うちの部署が揃わんなら、もうごく少ない人数で強行で飲みに行くしかないかみたいな、みたいなことになると思います。あと年末は、本当福岡に行って、今年の年明けみんなに風を移して、もう桃屋風っていう名前を付けられた、僕の名前に風を付けられたので、みんな偉い目に当たって未だに言われるんで、もう福岡に泊まりに行くっていうのを言わない作戦。いや、今年はもう行かれんね、つって、行かんって言い張ってますけど、行きますけどね。年末もうだから一泊にしたので、今まで2泊3日でやってましたけど、2泊3日で飲んでもお酒が美味しくない。飲みきらん。なんか惰性で飲んで、みたいな。だからもう今回は、まあ中学の集まりだけ、いつもの忘年会だけにしようと思って、だからおつみさんとも飲んでたのも、もう、今年はいいかと思って、その代わり、あれ、12月、21日土曜日か。確か桃なしが来るんね、なんか居酒屋みたいな感じのイベントのライブをするはずなんで、そこに顔出そうかなと思うんすけど、前の週間だから年末。だそこのホテルが福岡めっちゃ高くて、もう泊まれない。だから、これが体崩す原因になるかもしれないですけど、朝始発で帰るか、車で行って飲んだ後、お水いっぱい買って、車でとりあえず人寝入りして、で、お酒、どっかお風呂かなんか入って、お酒が抜けたら車を運転して帰るみたいな作戦か。かも、その、車、始発で帰る作戦か。電車で行って、どっちか。泊まるのはちょっともうアホみたいにホテルが高かったんで、今んとこ、だ前日なんて安いとかポコポコって開けばね、別やけど、今んとここれは無理やなと思ってるので、その辺はね、どうしよっかなみたいな感じっすね、年末。もっと、多分9連休ぐらいになるんですよね、今年は。うん。でもそういう年末年始、そのまま怒涛の感じですから、はい、張り切っていきたいと思います。さあ行きましょう。桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン。
てててテッテテテテッテテテッテテテテテテテテテテテテテテテ、
はい、山口の片隅からお送りしております。宇部市の中心からお送りしております。桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンでございます。第455回でございます。桃屋のおっさんのオールデイズザネッポン、短く訳すとオールネポー。はい、ということでお送りしております。マユーチャレンジもあります。よろしくお願いします。まあそんな感じで、まあなんか久しぶりのこの夜収録、深夜収録、もう今日だからまあキレイと合わせたらもう 5,6 本撮ってるんかな、6本目か5本目かわからんけど、そんな感じになっちゃいますんで、はい、よろしくお願いします。来週も普通に撮れたらいいな。なんかね、そう、散歩行ったりね、スケジュールが本当うまく、畑手伝ったり、昨日先週もだからなんだかんだそんなで、そう、撮ろうと思って準備して力尽きるみたいな、そんな感じだったんで、それでは張り切って第455回よろしくお願いいたします。
ペッパーケブ邪魔をしないでねペッパーケブ私たちこれからいいところへが出るよてててててててててててててももやのおっさんのオールデイズザネポン。
はい、ということでお送りします。455回でございます。よろしくお願いします。 BGM が誰でちょちょちょちょでね、まあで昨日そうそうロバート国王にスーツを借りるちょっと用事があって、で借りるついでに飯食っちゃいましょうやみたいな話になって、鍋パーティーでもし鍋でもしてって思っ飲みましょうみたいな感じになってたんですけど、ですき焼きになってやったみたいなんでもうでスーツ借りてですき焼きやってビール飲んで日本酒飲んで、そうでともくんの飲み会が9時半スタートだったけど結局9時過ぎ帰ってきたかな、もう力尽きまして、結局ともくんの飲み会参加しないまま、今年あれ最後っぽいですね。もう来年新年会みたいですから、いやー行かれんかったと。そうでオルネポのオンライン忘年会みたいなのをやりたいねみたいな、この前オルネポオンライン飲み会みたいなのやったときに、まあ、あの時はだからベリダイとプスーンが大暴れした。もう、しげち兄さんと浅沼さんと僕と涙流しながら笑ったみたいな。で、オルネポ11周年記念ってやったんかな。もうなんか先月のような感じですけど。で、年末もやろうやって言ってたけど、結局ね、何も計画しないまま、だからゲリラ的に週末暇で、今日誰かこの指止まれみたいな忘年会もないしみたいなのがあれば急にやるかもしれないですけど、まあ、でも誰にも声かけんで多分急に飲み会始めたってね、そんなに集まるかどうかわかんないですから、まあわかんないですけど、うん、多分できないのかオンライン飲み会。またどっかちゃんと計画、ね、できればと思いますけど、なかなかね、で、この前のキレイトの収録、今日やったっすけど、本当は、金曜日やる予定で、結局結果、スケジュールがちょっと合わんで延期になったんですけど、最初は、もともと僕の仕事がものすごく天気悪くて強風警報かなんか出てて船が遅れるってなって、金曜日の夜収録予定やけど夜昼過ぎに夕方ぐらいに船が来て、そっから夜行けるとこまでやって続きは土曜日に出勤してみたいな話になってたんですけど、船がもっと中途半端に遅れて、もう金曜日の作業中止になって土曜日だけみたいになって、で土曜日やる気満々でいたけど、もう休みたいやつ休んでいいよみたいな、で他の人にのメンバーでやりくりできるから休んでいいよみたいになって、じゃあ有給もう2018年入社でやっと有給も25日ぐらい貯まるようになったので、この前10月ぐらいに有給が入って、じゃあ休もうかなみたいな、休みますじゃあってなって、今週昨日も今日も休めたんですよね。で一気にその推しの子見たり愛の里見たりとラブライクアルファ見たりとかして、タミオ R も見たりとか、まあ、そんなこんな、になったと。うん、で今日、結局今日、キレイトも収録できたので、2ヶ月ぶりに、開始と。まゆうチャレンジにとって、あっちゃもう7月以来でしょう、だからね。そんななんで、そんなんで、今日も朝、花丸の散歩行きの、で、夕方も散歩行きの、途中で妻ジェニファーと交代したんですけど、 で、花丸に今日神社行きたい。で、まあ一応1日、毎月1日は一応なんかもうお店や、桃屋やってる時から1日に神社に行く習慣があって、まあお参りに、じゃあ、あざーすっていうだけなんですけど、いつもあざーすって言ってお賽銭とおみくじ。で、今月末吉やったんですけど。で、花丸にだから神社行きたいねーって言いながら、神社の方歩いて行って、で、ちゃんと神社に寄れたんですよね。花丸は話がわかるわと思って。で、神社でおしっこすんなよって言って。で、ちゃんとおしっこしないですよね。わかるんよね。不思議よね、花丸。そんな、で、末吉でしたと。はい、あ。あと、だから、もう、そう、年末ジャンボも買わないからね。もう、でも、スマホだけで、多分、もう、実物買うかな、わからんけど、とりあえず、買おうと思います。オンライン。で、毎月3、この前も、今年、年末ジャンボすげえ当たったの、6000ぐらい当たったんじゃないかな。3000とか6000とか最近、まあまあ当たるので、楽しみにしております。はい。ドカッと当たればね。隣の空き地を買って、花丸用のドッグランを作ってあげたいなとか。で、ガレージ、っていうか屋根、車庫と屋根と、その屋根の下でバーベキューをすると、今ベランダバーベキューなんで、これをだから、ガレージ、屋根の下バーベキューみたいなのも夢見て、みたいなね。とかもいいなとか思いますけど、当たればね、本当にだから10億とか当たったら、普通に今のまま仕事続けられるのかな。もうやめて、たこ焼きか唐揚げ屋かキッチンカーで、もう脱サラするのかもしれないですけど、どうなることやら。まあ当たったらね、当たればいいですけどね、とか思っております。そう。で、来週はね、あとね、また、人生初、チケット買ったんですけど、長男、ブライアンの、高校の同級生が、プロボクサーがいて、うちにもよく遊び来る子なんですけど、宇部で、近所で試合があるんですよ。だから、見に行かんってなって、行く行くって言って、来週だから、チケット買ったんですよね。割となんか割安で入手できるっていうか、手売りと普通のプレイガイドで買うのと値段が違うみたいな、割引が効くよみたいな感じみたいな。これね、それで、じゃそれで、長男ブライアンも、俺買ってやるよっつって。で、妻ジェニファーは仕事なんで僕一人で生まれて初めて、ボクシングで全部でね、女子の試合もあるのかな、だから10試合か11試合かなんかあるみたいで、ね、初めてボクシングの試合を。だからそれ、1ラウンド KO もあれば、フルでやって、判定の時もあるし、だからどのぐらいのペースやるのかわかんないですけど、昼からずっとあるみたいなんで、楽しみやなと思って。初めてですよ。プロレスは見に行ったことあるけど、小学校の時ね。格闘技の試合。初めてやなと思って、どんな感じなんやろうねっていうのも、これ待ってますね、ということでございます。はい、ということで、はい、そんな曲を、これすぐ始まるやったかな、これね、すぐ始まるやつだと思います。じゃあ行きましょう。そんな曲、ビアンコネロでいつかのように。
気づけばいつもの箱の中、なかなか出番はないみたい、釣れないなジョニー、飛び出してみたい、意気込みだけはすごかったけど、気づけばいつもの箱の中、したいんだ。
ビアンコネロでいつかのようにでございました。桃屋のさんのオールデイズだネポン、略しておるネポン。はい、今日お送りしております。455回ございます。あ、パンが間違っとったね、マイク。はい。右左が合ってませんでした。ということで、眉チャレンジ、シャープ42でございます。久しぶり。8月ぶりでございます。はい。それでは行きましょう。今日はあの話です。さあ、VTR、スタート。はい、シャープ42でございます。
久しぶりです。
久しぶりです。夏以来ということで。はい、これで、まるまる、2020年の1月スタートなので、4年、
はい、
丸4年と。
ですね。
来年の1月で、
はい。
5周目スタートか。5周年目か。
すごいですね。
5年目スタートということで。では、では、シャープ42ですね。
はい。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。最近ですね、悩みがありまして、特にここの時期、すっごい抜け毛が多いんですよね。
ああ、
のやさんどうですか？
何ハゲ止まってるよ今。ぐっと、ね、ぐっと上がって、
うん、
額が なくなるんじゃないかと思わせつつ止まってるって感じね。
あ、うん。ももいさんなんかふさふさのイメージがありますけど。
ふさふさではね、デコは上がっていくけど、
うん。
まあでも、ギリ、デコとしても、名乗れるぐらいな感じのね。はい、眉はでも毛が薄いイメージないけどね。
本当ですか？私、毛が本当薄いのと、うん、
薄い、
ちょうどこう、なんて言うんですかね、髪の毛の分け目、
うん、
真ん中にこう割れ目がパコって割れるんですよ。
あ、
どんなにこうドライヤーでこう頑張って乾かしても真ん中からパカって分かれて、で、そこからさらに抜け毛が多くて、なんかその割れ目がどんどん広がってるんじゃないかなって最近心配になってるんですけど、
やばいじゃん。
そうなんですよ。で、なんか調べてみたら、秋は特に抜け毛が多い時期らしいんです。で、なんか夏の紫外線のダメージを受けた毛が抜ける時期ですね。夏の紫外線がやっぱりこうずーっとこう、特にてっぺん受けてるので、それがどんどん蓄積してダメージを受けた毛が抜けたりとか。
ああ、じゃあ帽子かぶってないとダイレクトにやばいんだ。
そうですよね。私も髪の毛とかにも日焼け止めとか塗ってないし、もろ。
塗る人いるの？
なんか今、スプレータイプの日焼け止めとかがあるから、多分ああいうの塗ってた方がいいんでしょうね。ちょっとガードするみたいな形でスプレーとかがいいのかもしれないです。
そっかそっか。基本的にでも帽子かぶるからね、日傘はささんけど。
ああ、そうですね。帽子かぶるとまたぺちゃんこになるので、ずっとやめ
て。女の子はまた難しいよね、帽子ね。
そうなんですよ。で、なかなかもう何もしてなかったから、どんどんどんどん抜け毛が増えちゃって。
あららら
で、そもそもなんですけど、髪の毛って人ってどのくらい平均頭に生えてると思います？
何やったっけ？何十万本とかじゃなかったっけ？
うん、そうです、そうです。
確か。で、一日すげえ抜けるんよね、もう。
そうなんですよ。ね、平均10万本って言われていて。
10万本。
はい。1日に50から100本抜けるそうです。
ええー、50から100、あ、そんなもんか。
はい。ただ、この時期、秋になると、やっぱりその、紫外線ダメージだったりとか、あとは、花粉とかで皮膚トラブルとか、もういろいろあって、2倍近く抜ける人が多いらしいので、まあ200、多くて200本ぐらい。ちょうど今、この、ポッドキャスト聞いてる人で、もしかして同じ悩みの人がいたら、
ああ、もう、すっかりハゲ散らかしてますよって人もいるってことね、秋はね。
ね、うん、これからちょっとね、冬になるとまたちょっと頭が寒くなってきますので。
ハゲ散らかって秋を過ごし、冬にもう超冬を感じると。
はい。
やばいね。
なので一緒にこう薄毛予防をできたらいいなって思って。
これは朗報ですね。
はい。で、ちょうどですね、アロマテラピーの最新研究データが発表があってて、テーマが薄毛予防だったんです。
おー、ナイスタイミング。
これだと思ったので、そのなんか薄毛におすすめの精油が紹介してあったので、
あるんや、
今日、はい、紹介しようかなと思って。
おお、これ皆さん、もう結構全国、
ね、
ハゲ散らかしてる薄毛悩んでる人が多いですから。
一緒にちょっと予防しましょう。
これで薄毛アロマが、
はい、
世界中から売り切れますよ、これで。
ね。
うん、
でも結構男性もだけど、女の人も結構悩んでる人多いみたいで。
ああ、でもたまにね、その、うん、薄い感じの方もおられるもんね。
はい。
うん、
なので、皆さん、ぜひ。で、研究がですね、まあ、城西大学っていうところが行ってた研究なんですけど、うんうん、まあ、薄毛予防に、なんかの原因の一つに酵素があるらしいんですね。
原因が、原因で酵素。酵素。
で、酵素っていうのの名前が、なんか数字の5って書いて、アルファ、5アルファリダクターゼ。
リダク？
リダクターゼ。
リダクターゼ。
はい。ちょっとカミカミでこれ言えないんですけど。
リじゃなくて、で、でにちっちゃいってこと？
あ、アルファ、リ、ラリ、リ。
リ。
に、だ、だ、だじずでと。
5アルファリダクターゼ。
あ、そうです、そうです。
何それ。
ね。 それは男の人も女の人もある酵素で、まあ、頭皮とかに存在しているんですよ。頭のてっぺんだったりとか、前頭部とか側頭部とか。で、この酵素に男性ホルモン、テストステロンっていうホルモンがあるんですけど、これが結びつくと薄毛の原因になるそうです。で、男の人だとこう AGA とかってよく言ったりしますよ、
ね。ああ、今検索出てきた。やめときゃよかった。AGA 治療どうでしょう。リダクターゼで。
あ、出てきました、うん、そうです、そうです。その AGA の一つ、原因の一つに、この酵素の 5α リダクターゼとテストステロンが結びつくことが原因の一つなんですよ。で、その結びつきをする前に、そもそもその酵素の働きを抑えたらいいんじゃないかっていうことで、
うん、
なんか、どんな精油にこの酵素の働きを抑えるものがないかなっていう実験をしたらしいんですね。
お
そしたら、最終的に4つ、サンダルウッドとジャーマンカモミールとパチュリとローズ、アブソリュート。
ジャーマンカモミール？
カモミールティーとかありますよね。
うん、
あれです。
ジャーマンカモミール。
はい、
カモミール。
パチュリ。そう、
で、
特にですね、このパチュリが、の中に含まれるパチュリアルコールっていう成分があるんですけど、
うん、
これが抑える働きがよくあるっていう風なデータが出たそうです。で、そのパチュリってなかなか聞いたことないと思うんですけど、匂いはですね、もっとちょっと重い感じで、全然可愛らしさはなくって、どちらかというと、牧獣のような湿った土っぽい匂いです、
ね
うん。私はすごい好きなんですけど、なんか渋い香りですね。
うーん
葉っぱはほんとミントみたいなシソ科の葉っぱになるんですけど、パチュリは昔から結構漢方とかにも使われていて、カッコウっていう風に言われているそうです。カッコウが入っている、まあ、結局パチュリが入っている漢方っていうのが、だいたい胃腸の調子を整えたりとか、
うん、
お腹の下痢だったりとか、お腹がこうパンパンに張ったりするガスだったり、
うん、
吐き気だったりとか、まあ、胃腸関係の漢方薬に入ってたりとか、あとそれに伴ったこう熱っぽさだったり、こう痛みを抑える漢方薬によく入ってるんですよ。すごくこう昔から結構薬用的な感じで使われているパチュリなんですけど、すごい重たい香りなので、はい、柑橘系とかって割と軽い感じの匂いじゃないですか。なので、柑橘系だけを使ってしまうと、香りがすぐ飛んじゃうんですけど、香りがなくなかとど、うん、長く、長持ちさせるために、このパチュリとかを一緒にですね、混ぜて使ったりすることが、アロマテラピーの中では多くって、香りの長持ち効果を期待して、香水とかにもよく入っている香りになります。本当にすっごいいい香りなので、割と、どうだろう、まあ、万人受けするんじゃないかなって、個人的には思います。で、香りもすごい本当落ち着いてるから、リラックス効果もあるし、なんか抜け毛増えるとすんごい不安になるじゃないですか。なので、まあ、この香りを嗅ぐと、さらに気持ちの不安感も軽減されると思いますし、実際、その、抜け毛とかの薄毛とかの、その酵素の働きを抑えてくれるっていう効果も認められたので、ぜひ今日はこのパチュリを使って、
うん、
みんなでシャンプーリンスを作ったらいいんじゃないかなって思って。
ほう。
はい。
リンスを、な、え、リンス作れるの？
あ、もう簡単な方法があって、市販のですね、
うん、
シャンプー、リンスで、こう、うん、無添加とか無香料のあるじゃないですか。
ああ、無添加、無香料ね。
はい。もうあれに精油入れるだけです。
ほー。なるほど。
はい。
そっか、他の香り付きのやつだと、ややこしいんか。
あ、そうなんですよ。他の香りのものとちょっと相性がいいとか悪いとかもあったりすると思うので、ちょっと無香料タイプを選ぶ方が、まあ安全かなと思います。
ここにパチュリを入れれば。
そう。 なので、まあ、買ってきたものを一気に全部に対して、あの 1% 濃度がいいと思いますので、薄めるものの量を数字の5で割ってもらって、
うん、
うん、シャンプーってどんぐらいですかね、普通売ってるのって。
300とか400とか
めっちゃ入れますね。そしたら
でかいタンクのやつだったら結構入るよね
そうなるとちょっとあの匂い、しかも長持ちあんまりしないかもしれないので、
か
小分け、小分けで、はい、シャンプー買ってきてもらったら、ちょっと小分けのちっちゃい容器を準備していただいて、ポンプみたいな、うん、100円ショップにある。あれに、うん、まあ、100ミリぐらい入れてもらって、そこに精油を100なので、100割る5の20滴ぐらい入れて、混ぜ混ぜしてもらったら、薄毛対策予防のシャンプーリンスができます。
そっか。
はい。で、パチュリーだけでもすっごい落ち着いていていい匂いなんですけど、ちょっとこう牧汁っぽい感じなので。
頭が牧汁っても
はい。
爽
やかさが欲しいなっていう人は、あの、さっき言った、ローズアブソリュートとか、バラの匂いになるので、
うん、
バラのローズとパチュリーの組み合わせってすごいいい匂いになるんですよ。華やかで。香水みたいな感じになると思うので、この組み合わせでもいいし、男の人でもっとクールな感じで行きたいんだったら、サンダルウッドとか、ジャーマンカモミールっていうのは、割となんて言うんですかね、渋めの香りになるので、こうその3つとか混ぜてやるのもいいんじゃないかなって思います。
あ、もうサンダルウッドとカモミールと一緒に。
はい。パチュリが効くらしいので、まあパチュリをちょっと多めに、もらえると、さらにこう香りも長持ちするから、あいつずっと匂い対策としてもおすすめだと思います。
これは朗報やね。
ですよね。なんか、やっぱり悩んでる人多いと思うので。
ハゲる人はハゲるもんね。
そうですね。
ハゲんでももう抜け、何？同級生でもなぜ早く手を打たなかったってぐらいもうあの、飛んでっちゃった人もいるしね。
うん、ねえ、
う
ん。
そうそうそうそう。まあでも、そうそう、もう自分は手遅れだと思ってもやってみる価値あるよね。
うん、うん、それ以上こう進まないようにとか、ね、過密やも良くなると思いますので。
素晴らしいね。うん、
ねえ、匂いでちょっとリラックスしつつ、抜け毛、薄毛対策したら気分もいいんじゃないかなと思って。
すごい ね,
ね。一緒にぜひやりましょうっていうお話でした。
あ、ね、もう、眉を始めてるのも。
私はこれをですね、調べてから、とりあえず無香料のシャンプーとリンスを今買ってきたところです。
あ、買ってきたところね。
はい。なので、これから作ります。
おー、すごいね。
はい。
そっか。でも眉が、全然イメージなかったな。
本当ですか、うん、もう本当に。パコンって割れるんですよ。
なんかストレートパーマみたいな、こう、
はい、
ペタッとストレートなイメージはあるけどね、なんか。
そうなんです。何にもかけてないんですけど、髪の毛自体が細くって、
ストンっていくんだ。
そう。ペターンってなっちゃうんですよ。だから、張りもあんまりないから、ちょっと怖いんですよね。
もう、そっか。最終的には、ふわふわパーマにするしかないね。
はい。ですね。でも、それもまた抜け毛につながるんじゃないかと思った。怖くて。
あ、怖いね。
そう、ダメージが怖いので。
なるほど。
したら、ちょうどいいニュースを見かけたので。
素晴らしいね。やっぱアロマはいろいろあるね。
ねえ、あるんですね。ほんと。
これ、だパチュリを手に入れないかね。これ、無印とかにも売ってる？
多分、一番買いやすいのは全国的にこう、ある生活の木
ですね。そう、妻ジェニファーも言ってたな、あれ。はい、小倉まで行ってたもんね。
あ、そうですよね。なんか、ちょっと大きなスーパーとか、デパートとか、あとイオンとか、イオンモールとかの中にも意外と生活の木入ってたりすると思うので、そこでパチュリを選んでもらうといいんじゃないかと思います。そんなに、あの、3ミリで990円ぐらいなので、割と買いやすいんじゃないかなと。
あ、本当だ。楽天でも売ってるし。
はい。
アロマショップってなんかあるよ。
うん。
EASE だに、イース。 イースアロマショップ、
あ、安いですよね、そこね。
これ780円。
うん、そういうのから一回ちょっと匂いを試してみるのもいいと思います。ちょっとローズアブソリュートが高いかなとは思うんですけどね。
とりあえずパチュリさえあれば、
パチュリさえ、はい、
うん、でセットでそのローズとか、
うん、
男子だったらカモミールとか。
そうですね、あとこの、うん、でも意外とこのサンダルートもジャーマンカモミールも意外と高いやつなんですけど、
あるあるある
ただそんなに適数いらないと思うから、ほんと少量買ってもらえればいいと思うので、うん、
まあでもスカルプ D とかも高いしね。
あ、そうなんですね。
あれ確かだからね、2000円ぐらいするんやったかな。これまたその経過をね、
はい、
うん、眉から重大な
発表が、そうですね、はい、
3ヶ月ぐらいで変わってくるんかね。でもね、すぐじゃないやろうからね。
でも一応ターンオーバー普通に28日らしいんですけど、
ああ
でも年齢がもういってきているので、多分もっとターンオーバー長いはずだから
12月1月12日はみたいなこと。
まだ終わってないでしょうね、ターンオーバー
じゃあ2月とかか
ですね、
春までにはってことね。
そうですね長い目で
長い目ね、
ちょっとずつ抜け毛が減っていったら、お、いいのかなって思います。気になる人は一緒にぜひぜひやってみて、経過を一緒に報告し合いましょう。
はい、はい、薄毛でお悩み、そしてもう、はい、あのハゲに怯えてる方、はまだハゲてないけど怯えてる方、はい、挑戦してみてください。
はい、
はあね、これ危なくないもんねこれね、うん、
はい、あの喉をしっかりと守ってもらえればいいと思いますので、
喉ね、ぜひぜひ皆さん、
はい、
張り切って挑戦してください。
そうしましょう。
以上ですかね。
以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでお送りしました。はい、ハゲ散らかしてる皆さん、ハゲ散らかすんじゃないかと怯えてる皆さん、はい、もう絶対なんとか食い止めたい。という方に朗報の、眉毛からの、ね、眉毛も薄いってあんま全然なんか気がつかんやったんですけどね。はということで10万本、100本抜ける、200本抜けるみたいな、薄毛アロマ、薄毛アロマって言ったらいかんか。はジャーマンカモミール、サンダルウッドとかパチュリー、ローズとかね。は20滴、100ミリで20滴。無香料のシャンプー。はい、あ。パチュリって今ユニコーンのシングルでマチュリってあるんですよね。あの、かっこいい曲がマチュリ。やってね、マチュリってあるんですけど、はい、あ。思い出すパチュリ。はい、あ。ぜひ、皆さん。ね、ハゲ止まりましょう。はい。ね、ハゲ止まった方がいいと思いますよ。はい。では、このコーナー行きましょう。ハッシュタグルネポ、
オルデポ、
クリス・ペブラです。ハッシュタグルネポでございます。 X でハッシュタグルネポでポストしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。よいしょ。最新、はい、アポロさんからいただきました。令和6年11月22日、愛子の誕生日、いい夫婦の日。配信のポッドキャストでございます。オールネポ454回入ってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。窓幕入ってますね。静まぬ枕。面白いね。はい。企画書の片隅も入ってますね。口を開くっていうのがあるね。すごいね。あ、ラジオさんも入ってるね。はい。ありがとうございます。さあ続きまして、サニトラさんです。真面目が懐かしい、わら。学校帰り川沿い歩いてて、宇部新川まで遊びに行ってたわ。へえ。知人が芸能人になると応援して有名にしたい。あれ、知り合いどやってしたいな、わら。可能され応援します。普通に聞いてたけど、楽曲提供ってめちゃくちゃすごいなって。そうね、彼女のサーブ&レシーブ可能され、いつか僕もライブに行きたいですけどね。福岡にもちょいちょい来てるみたいですもんね。九州出身の二人 ていうのもありますし、もう YouTube も3000回を超えまして、ちょっとね、だからペースは落ち着いてきてますけど、どんどんどんどん広がっていったらいいなと思います。彼女のサーブ&レシーブ、最近だからあのエリさんね、なんか有村架純っぽい感じで、でもう一つ旅サラダの、旅サラダに出てる大仁田さんってアナウンサーがいるんですけど、あの子にも似てるよね、あの、そうって思いました。そうだから愛子ファンでもあるしね、雑貨の可能されエリさんと青木さんか、もう本当売れてほしい。来年は紅白出てほしい。泰造もね、売れてほしいと。ポカリセットの CM とかに出らんかなっていう、思ってます。はい。以上。以上でございます。ハッシュタグオールネポでは皆様からのポスト、心よりお待ちしております。カタカナでハッシュタグオールネポ。カタカナでハッシュタグオールネポでポストしていただきましたら、私、大変喜びちょもらま、マンモスレピーでございまーす。じゃあ、ハッシュタグ、オールネポでした。桃屋のおっさんの、オールデイズだ、ネポン。
いやもう何ですか。
私じゃダメ。
私じゃダメ。
はーい、エンディングでーす。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、山口の片隅からお送りしました。宇部市の中心からお送りしました。桃井のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンです。でした。はい、第455回でございました。桃井のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。短く略すと、オールネッポン。はい、12月始まりました。今年はあと何回収録できるでしょうか。まあ久しぶりにだから、ね、社員旅行のバスガイド、面白原稿作りとかでずっと収録が飛んでましたので、キレイとも、まあ、YouChallengeチャレンジも。で、まあ、YouChallengeチャレンジの編集は終わりましてね、今回、流してますけど、また久しぶりにキレイとの編集も始まりますので、まあ、ゲスト、あの人、そろそろあの人でしょうっていうあの人がね、出ますので、はい、そんな感じがして、よろしくお願いしたいと思います。まあ、今年もね、まあ、ちょっと11周年、とびとびいろいろね、まあ、コンスタントな収録はできませんでしたけども、まあ、これに懲りずね、よろしくお願いします。はい、オールネポは淡々と続けていくと思いますので、よろしく。はい。今月もあと、毎週できたらいいなと思います。オールネポエンディングテーマ、笹山でブラックインザボックス。
初めから来ちゃいないさ重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく並べ立てたのは今までの理由だろうそんなものよりも今を聞かせて答え合わせならまだ早すぎる未来など見間違えるものさ行方不明のままの機能を探すより素敵なことを語ろう悲しみは分かち合ってゆけるものじゃない Black and Beauty 鳴らすのさ誰に届くはずもないこの夜を埋める 二人だけのわがままなリズムでブラックアンビューティー歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズ。先など初めから決めちゃいないさ、誓い交わしたものさえ消えてゆく心、踊るなら約束はいらないから、そんなことよりも声を聞かせて、運命論なら信じちゃいない、明日などこの手で開くのさ、光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ、喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない。ブラックアンビューティー鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムでブラックアンビューティー歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズ。何を信じることにも疲れた、初めから何もなかったのだろう、行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方、光などどこにもない、まして闇などありもしない、瞬き一つで変わる、ブラックアンビューティー鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムでブラックアンビューティー歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままのブラックアンビューティー The First Lady、 消え失せるばかりのこの夜を埋める、埋める、埋める、歌おうブラックアンビューティー The First Lady、 消え失せるばかりのぬくもりはもういらない、いらない、 Black and Beauty。
それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あーてーだ
ー、福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールディーズ・ザ・ネポー。